森本一人の元気が出るラジオ、今回も井上さんとお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、今回の収録も11月5日なんですが、配信時点ではですね、エスコンでの秋季キャンプが終わった直後ということになります。沖縄国頭村のキャンプはね、11月11日火曜日までということになりますが、ひとりさん、どうでしょう、はい、どんな雰囲気の秋季キャンプだったんでしょうか。
まあ、ファンの方も連日駆けつけてくれて、はい、まあ、選手も、CS 終わってからの、10日間ぐらいかな、うん、1週間10日ぐらいは自主練習だったんですけど、
はい、
まあ、思った以上に来年見据えて練習してる選手がすごく多いなっていうのは感じました。
あ、そうですか。
はい。
まあ、今年は特に昨シーズンと比べてもクライマックスシリーズのファイナルステージの激闘の疲れがやっぱり少しあるのかなというふうに思っていたんですけど、どうでしょう、その部分はもう切り替えられているという感じもあったんでしょうか。はい、
うん、まあ、特にまあ、ファイターズの今、若きチームリーダーになりつつある3人ですよね。
はい。
万波くんと、うん、清宮くん、野村くん。
はい。
この3人が、非常にこう、いい姿で練習をしてくれてるのは、活気が出るかなっていうふうに思うんですよ。
はい。
で、まあ、この3人といえば、今シーズン、まあ、もちろんずっと試合には出てたりしたんですけど、
うん、
多分悔しい1年だったと思うんですよね。
はい。
思うようにいかなかったんで、万波くんもね、数字、ホームラン20本打ちましたけど、もっともっと打てる選手だし、打率もね、去年よりも、落ちてしまった。で、野村くんもそうですよね、開幕当初、すごい調子良かったですけど、
好調でしたね。
うん、怪我してから、最後は少し落ちてしまった。で、清宮くんももちろん、活躍したんですけど、
はい、
本人の持ってるものには届いてないと思うんですよ。
うん。
で、プラスアルファで CS で最後負けてしまったっていう悔しさが、この秋季キャンプはいい方向性を出してくれてるような、風には見えましたね。
ああ、そうですか。
うん、
私も今年はちょっと秋季キャンプ残念ながら伺えなかったんですけど、一部メディアの報道などを見ていると DJ ひとりも、
うん、
相変わらず去年に続いて絶賛されていて、私の
そうなんですか、
そうラジオ番組のリスナーさんも結構見に行ってる方が多くてですね、
はいはい、
ポストしてくれてるんですけど、やっぱひとりさんのマイクパフォーマンスが最高だったっていうのは結構、
そうなんです、
結構目にしました。
まあ、確かにそのマイク通さないと、
はい、
ずっとこう、動きだけで、
うん、
本来そういうものなんですけど、こう説明もなく、
うん、
ああ、こういう練習なんだなってファンの方が受け取って理解してみるものがキャンプだと思うんですよね。
はい。
だけど、まあ、僕でも最初にあれやり出したのは、前も言ったと思うんですけど、うん、外野に声が届かないから、
はい、言ってましたね、去年。
うん、
はい、
マイクちょっと持ってきてくれるって言って、それが、始まりだったんですけど、
うん、
そうすると、あ、こういうやり取りしてるんだ、あ、こういう課題でやってるんだっていうのがファンの人に伝わるっていうのがすごく良かったって言われて、
はい、
あ、そうか、そりゃそうだよなと思いながら、で今しかもエスコンの映像でみんな皆さんカメラマンがスロー VTR、はい、シーズンさながらの、
うん、
リクエストで、練習中の映像も出してくれるし。
はい。
そうすると選手も、ああ、なるほどなって。で、僕も、あ、スローで見たら、あ、こういう動きになってるんだなっていうのを、チューニングもできるし。
あ、その時にその場でスローも見てるんですね、チェックして。
もちろん、あれちょっとおかしいかなと思って、遠いんでね、外野手って。
はい、はい。
細かいところまでは見れないんですけど、スローで見たら、うん、ああ、うまく入ってるなとか、あ、やっぱりこの、はい、取るところの前のステップが良くないよねとかっていうのは、まあその時に見れるのが一番いいんですけど、改めて、はい、あ、やっぱりそうだよねっていうのは本人もわかるし、
うん、
すごく なんていうか、もう超高性能 を用いた秋季キャンプができるというかね。
なるほど。環境としては最高の環境が整ってるっていうこと。
そう、普通だったら iPad とかで、はい。撮っといてもらって、ちょっと見ていいですか、iPad みたいな感じだけど、それ大型ビジョンでしかもエスコンの、
はい。
両画面で見れちゃうとか、それがすごいなと思いますね。
ああ、なるほど。そういうふうに、選手、コーチの皆さんも、そういう部分をね、うん、活用しながら、キャンプに、ね、臨んでるっていうことですか。
で、またマイクでいろいろ言うと、
はい、
選手もこう納得できないみたいな表情とかするじゃないですか。
うん。
まあ、ああいうなんか、ふとした表情とかも普段見れないと思うんですよね。
はい、そうですね、細かくはね。
そう、表情とかも映像で映してくれるから。
はい、はい。
あの辺とかファンの方嬉しいんじゃないですかね。
いやー、そうですよね。いや、
去年。めちゃくちゃ顔に出してるし、態度に出してるって、こういうことなんだみたいな。
実感できるっていうか、もうまさまさと画面に映るわけですから、
ね。外野練習って内野から見てる皆さんって、表情を見れないんですよ。
はい。
遠いからね。
うん。
だからああいうのいいなと思うんですよね。
そうかそうか、そういう意味でも最高の環境が整っている中での秋季キャンプだったということですけど、うん、ひとりさん一点ちょっと気になったのがですね、
はいはい、
あの11月4日がキャンプのね休養日で、ひとりさんは、レギュラー番組として出演していた UHB のミンテレにね、はい、この日北海道内では生放送で出演されてましたけれども、非常に生き生きしてるなと思って楽しませていただいて。あ、本当ですか。めちゃくちゃ生き生きされてましたよ。
いや、3年ぶりぐらいにスタジオを出させてもらったんですけど。
あ、そんな3年ぶりですか。はい。
うん、その前7年間ね、レギュラーでやらせてもらったんで、うん、いや、本当にスタッフの皆さんも変わらず皆さん元気で、
はい。
お帰りみたいな雰囲気で、最初受け入れてもらったんで、すごいなんか入りやすかったですね。
ああ、そうですか、
うん。
あの元気が出るラジオの5倍くらいの元気が出る感じで。
あ、マジですか。
いや、すごかったですよ。
これだってさ、あの、はい、今収録してるのもホテルなんですよ。
ああ、まあそんなにね、ワイワイっていうか。
あんまり、そう、なんか、極限の、なんて音量調整しながら喋ってるんですよ。
そうですよね。その環境もね、うん、ありますけれども、一個気になったのは選手の皆さんからのタレコミがたくさんありまして、
出たね、あれね、
あのひとりさんが遅刻をよくしているというようなまとまりになってたんですけれども、
なんでさこういうさみんなが見てるところで発信するかね、彼らはね。遅刻したとかさ。
いやいや、しかもさっきひとりさんがあのファイターズの中心をこれからになっていくで、うん、名前を挙げた J 野村選手、清宮選手らからの
容赦なく言ってたよね。
もうはっきり言ってました。結構ディテールまで。
なんなのあれは本当にさらけ出しちゃったよ。おっちょこちょり
おっちょこちょり
おっちょこちょりさらけ出されちゃったよもう。
いやいやいや、まあでも愛されているんだなっていうのもね、あれ多分関係性悪かったら言えないのかなってちょっとやっぱ思った
そうなのかな、
うん、思ったんで、
ここぞとばかりにいつも言われてるか言ってやろうぐらいの感じだった
みたいな。そうですね、いやいや、どう、いやね、どうなのか、ちょっとその後のねキャンプどんな感じなのかは
朝の、もう朝、今日ですよ、今日の朝。
だ、そうですね、収録日では、はい、
うん、ストレッチしてるとき早速おい、やってくれたなって言ったらめっちゃ笑ってましたよ。なんか SNS とかで映像が送られてきたり、はい、
うん、
なんか知人から送られてきてそれを見たらしいんですよ。
はい、ああ、そうなんですね、
うん。うん。腹抱えて笑いましたとかって言ってたよ。
しっかりね、文字
テロップ。冗談じゃないよみたいな。
しっかり文字テロップでそれぞれのコメントとしてね、うん、遅刻しているっていう事実が。
いやそうで、あの、イソが言ってたの、ほんと反省だなと思って。
ああ、磯松選手、はい。
そう、あの、いつも切り替えろって言われてんのに、うん、次の打席、もう帰ってきてすぐ打席なのに、めちゃくちゃ怖い顔で怒られたとかって。
おっしゃってました、
ね。もうちょっとタイミングを。
考えてくれって。
考えてくれ。確かにそうだなって。ごめんね、本当って。
あれはね、放送中でも反省されてましたけど。
いや、気をつけようとはしてるんですけど。
はい。
なんでだろう、いつも気をつけようとしてるんだけど、なんでその時言ったんだろう、よっぽどだったんじゃないかな。
ああ、そうですか。何か感じることが。
ああ、そうだ、バックアップ行ってなかった時だな。
あ、なるほど。じゃあ、ひとりさんの中では、そういう部分があって。
うん、ファイターズの、
はい。
外野手の、
はい。
まあ、僕ですね、僕が一番口うるさく言ってる、
うん。
案件なんで、
はい。
そのバックアップとかね、カバーっていうのは、必ず行かなきゃいけない。誰でもできることだし、これサボらなければ、必ず毎回できること。
はい。
で、いそかサボったんですよ、それを。
うん。
それを言ったんですよ。で、なのになんで俺が怒られてんね、みたいな感じですよ、今思えば。
いやー、まあ、そうですね。その辺のね、シーズン中のあの、感じはちょっとわからないですけど、まあ、でもあの、遅刻の話のあったんで全然入ってこない。
なんで、なんでも。遅刻というか、まあ、勘違いもあるんですよ。
勘違いもね、あったっていう。
なんか、おっちょこちょりです、おっちょこちょり。
おっちょこちょり。まあ、でもね、清宮選手が、いつもと、昨日と同じなのに、みたいな。
そうなんだよな。それ、初日にやるならわかるんだけど、二日目、同じルーティーンで遅刻するっていうね。やっちまいましたね、あれはね。
そうなんですね。ちょっとその辺はね、私は知らなかった部分。
その試合、勝ったっすからね。
あ、そうだ、いや、それつけたっても。
和んで。
あ、逆に。
ミーティングの雰囲気が和んで勝ちましたから。
いい感じになったんですね。
そうで勝ったんです。勝ちゃいいんですよ、勝ちゃ。
後付けしてくるのすごいですね。
いや、もう、あ、そういうの分かってないんで、選手は。和ませる意味もあってやってんのにさ。
あえてのね。
そういうことですよ。
大丈夫かな、ちょっとこの後、この番組でどんないいこと言ってもね、ちょっと取り返せない可能性が。
いや、ほんとさ、この番組結構なんか、
はい、
メディアの皆さんも聞いてくださってて、
そうなんですよね、うん、
ヤフーのトップニュースとかに上がるじゃないですか。
そうなんです、記事にしてくださって、
う
ん、
マジで気をつけよう
これね、うん、これ本当に気をつけないと本当にバンバン文字で残っちゃいますよ、デジタルタトゥーが残りますんで、まあ、でも本当に番組にもメッセージたくさんいただいてまして、ああ、はい、イーさんも今年1年めっちゃ楽しませてもらいました、本当にありがとうございましたとか、弓吉さんも野球がこんなに楽しいと思えたのはファイターズの皆さんのおかげです、充実したシーズンを送れました、うん、今年以上の感動と楽しいは来年にとっておきます、ひとりさんのラジオ本当に勉強になりますなどね、たくさんのメッセージ、まだまだちょっとご紹介できないものもあるんですけど、いただいてますので、は
い、いや、ありがとうございます、
はい、この後もね、まあ、オフシーズンにはなりますけど、うん、まあ、この後ファンフェスなどもありますからね、その時の舞台裏などもまた伺っていきたいと思います。
はい、はい、ということで、まあ、まあ、キャンプが終わって僕ら現場の人間は、まあ、1シーズンとりあえずは終わったなという感じにはなるんですけども、うん、1年間をありがとうございました。まあ、で、この番組はね、オフシーズンも続けていきますので、また皆さんぜひ聞いてください。ということで、イカルさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。